と山口先輩のまちづくりラジオ。
まちづくりラジオ、改めましてキトゥ君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
さてここからは誰がどこで何してるのコーナーですが、
はい、
本日のゲストは NPO 法人ミー代表理事の長澤寛太さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか、うん、打ち合わせでずっと笑かされてましたけど、
はいはい、
なんかもういろいろと
ユニークな人生ですね。
ありがとうございます。笑っていただいて
ですよね、はい、まあもうなんか先に、まあ、なんか今何してるかって話をもう聞いちゃおうかなと思うんですが、はいはい、この NPO 法人ミー、
はい、
まあ、具体的に言うとどんな活動をしてるんでしょう。
まあ、立花山っていう山が東区の方にあるんですけど、そこのまあこのなんだろう、天神とかからすると、うん、まあ、福岡市における里山みたいな、
確かにうん、まあ、東側にね、はい、ある山ですね。で
そこの山のフィールドを使って、うん、まあまあ、ちょっと伝わらない人もいるかもしれないですけど、ボーイスカウトみたいなことをやってて、はいはいはい、まあ、イベントもやってますし、うん、あとこう NPO の会員さんで、まあ、みんなで山を開拓したりとか、うんうん、ちょっとこうアウトドアの遊びをやってみたりっていうことを、企画をしております。う
ん
う
ん、これはそのなんていうかタイトルネーム的に言うと、は
い、のんびり村という。
のんびり村なかなかいいですね。
なんかグッとくるものあるよ、
う
ん、
今のでだいぶ少し一気にイメージが
ありがとうございま す,
あ、子供さんとかが少しこう対象になるようなイメージ。
そうですね。
最初からそういう活動してたというわけではなく、
あ、全然全然そんな、はい、ネイチャー畑ではない、結構都会っ子で育って、
は
い、
そうか、生まれはそのあたりなんですか。
はい、生まれはそのあたりなんですけど、うん、もう大濠高校通って、
なるほど、
で、まあ、天神にめっちゃ寄ってたみたいな。
お、うん、
で音楽でモテようとして、
音楽でモテようとし たとして
この辺でもバンドライブハウスとかでライブをやってました。
お、20代の頃、
20代高校生から25歳ぐらいまでですかね。
なんか噂に聞くとラブ FM さんにも、
そう、なんか1回か2回ぐらいなんか呼ばれて、うん、僕ドラマーなんで、うん、後ろの方にいる役割なんで、うん、ボーカルとギターがここに来て、うん、なんかバンプオブチキンが好きですとか言ってました。
まあそんな10代とか20代前半を過ごしつつ、は
い、つつ、
はい、まあそれでこうモテようと思いバンドも始め、
そうですね、同じ子に3回告白しました。
なるほど、
告白するためにバンド始めたっていうこと。
そうですね、
なるほど、
おっしゃる通りですね、
うん、で見事うまくいかず
振られてでまた別の作戦で生徒会でちょっと目立ったらモテるから。
はあ、それで生徒会履行したの。
はい、しました。
うんうん、
ってなって、なんかなんとか委員みたいな、代表みたいなになって、うんうんうん、でまた告白して、うん、また振られて、
お
でこれはダメだと思いつつ、はい、いけるぞお前ならみたいな、ちょっと友達もちょっと面白がってきて
応援してくれて、
そう、お前を痩せさせるって言って吐くまで夜中ランニングをさせられて。
おすごいね、
新しい作戦が生まれたわけやね。
ですね、それで3回目の告白を
したところ
ダメでした。
なんかこのまちづくりラジオ始めて1年半近く経つんですが、
うん、
こんな恋バナではないかもしれないけど、ね、初めてですね、こんな
お題
で盛り上がるの、
うん、
でもなんか長澤さんのね、うん、人となりを話す上では、うん、
ちょっと垣間見えますよね。
なんか大事な背景なような気がするんですが、
なんかこう、ピアなんで、
自然体験学習にはまだ全然届かない
ので、
ね、一体どうしたらここにたどり着くのかっていうね、このストーリーをやっぱ聞きたいわけですが、
ドラムをしていて、
はい、
ここにどうやってつながっていくんですか。
すごい長いんですけど、ちょっと待って、要約すると、
はい、
まあバンドマンを一通りやり、なんか全国ツアーとかもなんかやって、
すごいな、だいぶレベル高いところになったんですね。
でもちょっと体、そうですね、その後でもバンドがいろいろあって、ちょっと僕の体調不良とかもあって終わらせちゃって、うん、でその後もでも音楽続けていきたいなと思って、うん、でまあ、ドラムをやってたんで、うん、まあ、誰か教えてみようかなと思って、
なるほど、
ちょっと生徒募集して、まあ、今もちょっと弟子が10人ぐらいいるんですけど、まあ、そのドラムを教えてたところ、2020年にコロナがやってきて、うんうんうん、で、まあ、なんか何もすんなみたいな感じだったじゃないですか。
そうね、特に音楽系は、ね、
特にこういうスタジオとか、うんうんうん、なんか密室で人と会うのってどうなんみたいな感じがあって、はい、うんうん、続けられないなって思ったところ、まあ、ちょっとふと なんか思いついて昔の幼き頃 の, あの山登りの修行を思い出して、
修行、
うん、山でドラム教室やればいいんじゃないかなみたいなの
を、ちょっと面白いんだけど、なんで面白くなってきた、
なんで面白くなってきた、うん、それで山貸してくださいって、
山貸してください、
あの3ヶ月ぐらいなんかこう言い続けてたら、うん、あ山あるよって、なんか、
おう、なんかそう、なんかドラマが山貸してくださいって言って3ヶ月で山あるよっていう、
あるよって言われて、
なかなかのストーリーになってきた、
山を借りて、まあ、あの音楽教室をやることになりました。
コロナだからアウトドアでやろうという
発想よね。あ、そうそうそうそうそう、なんかこんだけ広かったら、うん、まあ人来てもええやろみたいな感じで、はいはいはい、まあ、当時そのドラムも教えてましたし、あと学校もなんかなかなか一見不登校みたいな、うん、でそういう子たちが来て、そういう子たち、まあそういう子たちが来始めたから、結果子供向けの何かをしなくてはならないみたいな。
そうか、今度ドラムから外れて、そう、ドラムから子供が集まってくれたんだからと、
そうそうそうそう、
しかも山の中だしと、
だし、なんか何でもやるんじゃない、やってよみたいな感じで、うん、なんか言われるから、なんかこう僕も本当素人ながら、な、
何をやり始めたんですか。
竹弓を作って打つとか。
竹弓、はいはい、あ、ちょっと面白そう。
竹弓をそこで竹切ってきて、うん、弓作って的当てしたりとか、うん、そういうのになんかちょいちょいこうなんかいいねみたいに言ってくれる人が、なんか地域の人でも現れて、なんか、うん、あのそれこそ千早 の, あの飲食店されてる方とかが、なんかマルシェ一緒にしようよとか、
うんうん、
で山を使って、まあ、千早とかカシーとかから、まあ、その当時ちょっと借りてた山はちょっと新宮方面の農村だったんですけど、
うんうん、
まあ、そこに、まあそうね、一緒に、ね、都会の千早との方たちをマルシェをやったりしたのが多分イベントっぽいイベントみたいになってきて、
うん、でだんだん今のね、はい、こういういわゆる自然体験学習のようなものにつながっていった、はいはい、
で、まあ、今はその、まあ、その、ね、先でこう NPO も立ち上げ、
はい、
まさにこう、まあ、事業としてこういうその先でのんびり村、
そうですね、
っていうのをやられてるんですけど、これ具体的にはどういう仕組みなんですか。
そうですね、うん、まあ、まあフィールドがあって、
はいはい、立花山の一角ですね、
はい、井野川の、はいはいはい、井野川が隣接、井野川っていう川が多々良川に接続する上流の川が、井野川っていう川が隣接してる、うんうん、まあ、フィールドがあるんですけど、うん、まあ、ここで、まあ、それこそ街づくり関連の思考だと思うんですけど、うん、あのなんか街づくり、街作っていこうみたいな考えるときに、まあ、千早の人とかもたくさんお友達ができて喋った時に、うん、なんか誰を主語にして物事を語ったり考えたりしたらいいんだろうって考えた時に、なんかまあ、人間だったりコンクリートだったりで千早はこう構成さ物質というか、あんまり草とか草木とかないですけど、
うん、
でも千早の人が飲んでる水道水とかは、まあ、立花山とかのダムとかから来てるから、まあなんか主語の中に、例えば私たちの中に、まあなんか草木とかなんかその辺の生き物とかが入ってた方がいいんじゃないかなっていうのを、まあちょっとなんか、なんかそれこそ呼んでくれたガーデンズ千早の甲斐さんとかと話してて、でまあとにかく、まあ、でもなんかなかなかこう山遊びしようみたいなのが昔ほどラフにできない環境かなと、なんか僕の時間軸でも僕の幼少期と比べてもちょっとそんな感じがするので、まあちょっと気軽になんか自分家の庭みたいな感じで自分家の庭をちょっといじってみようかなぐらいの感覚で、あの山のメンテナンスになんか参加してくれる人間の数をなんか増やせたらなんかいいんじゃないのかなっていうふうに、
まあ
ちょっ
と。
でさっきおっしゃってたそのガーデンズ千早さんの、まあ、甲斐さんの名前出てきましたけど、うんうんうん、なんかおつながりもあっていろいろやってるということなんですか。
そうですね、ちょっとさっきの僕のあの、うん、なぜ山に的な時系列の話の続きが、はいはいはい、まあ、ちょっとガーデンズ千早絡んでくるんですけど、
はいはい、
その山でその千早の飲食店さんにの何人かとマルシェをや 2,3 回ぐらいやったんですよ。
あ、なるほど。
でこそのコロナまだVV コロナが行ってる時にやって、うん、でその後その頃ちょうどガーデンズ千早も立ち上げ時期がコロナ禍で、
うん、なるほど、うん、
でで千早でガーデンズ甲斐さんも一緒に千早で今度イベントをしてみようっていうのが、うん、2022年だったと思うんですけど、うん、の夏にまだお祭りとかみんなやってない時期に、並木スクエアっていう公共施設の
横、はいはいありますね、駅のすぐ前ね、
はい、うん、あの横になんか広場がちょっと並木広場っていう広場があって、うん、まあ、そこで まあ、夏祭りをやってみようと、うん、でそれを解散、ハイさんと初めて会ったのはそれをどうやっていくかみたいな会議で初めてお会いして、
うんうん、
でそれがまあ割と成功して、
うん、
3300人ぐらい人が来たんですよ。
おーすごい。
他がやってなかったからっていうのも多分
なんですけど、うんうん
ね、でまあ僕もとてもいい経験になって、でまあ千早っていう地域についても僕も理解が、まあ、元々干潟で、
うん、
まあ、JR 千早ができた後に、まあ、それから10年20年ぐらいで今開発がめちゃめちゃ綺麗になってきたっていうとこを知って、うんうん、でどういう人たちが住んでるんだろうとか、イベントする上で結構地域を割と調べ、僕的には調べ尽くした感じで、
うんうんうん、
でっていう面白さも僕もあったし、なんか甲斐さんもなんか僕とそういう、こうどうやって今の生活を維持していくんだろう未来の僕たちはみたいなことを、うんうん、まあ、結構あの甲斐さんもあの出身とかもそういうなんかこう山の中のお寺とかってもあって、うん、なんかこうちょっとなんですかバイブスが合うみたいな感じで、うんうんうん、ガーデンズ千早でもこういうなんかイベント一緒にやりませんかみたいなっていうのをちょっとそういう話に、まあ、グダグダの飲み、うん、打ち上げの中で なって、
うんうんうん、
でガーデンズ千早の、施設公園ですかね、民間の会社が、うん、はい、運営している公園で、うんうん、イベントをやるみたいな。
なるほど。
でそれがちょこちょこ続いて、
うん、
まあ、今回も今年もちょっと使わせていただいてっていう感じ。
あ、そんな流れなのね、うん、
実際これはじゃあこう今チラシもいただいてるんですけど、はい、こののんびり村、
はい、
あのね、さっきの橘山の麓でって話は、これまあね、2025年は年間のこうスケジュールがこうあって、はい、これになんかいろいろ申し込んで今参加するっていう形なんですね。
は
い、
そうですね。初めて来る方は基本的にはなんか見学来たいとかっていう方も基本的にはイベントにまず参加してもらって、まあ、イベントだと僕らもちょっとちゃんとファシリテーションをやるので行って楽しんでもらえると思うので、うん、まあ、イベントにまず来てもらって、イベントでもしなんかなんですかちょっとビビッと来た人とかはなんか会員になる方もいらっしゃったりして、
村人になるっていうわけ。
あ、そうです、村人です。
面白いね。そう、会のことを村人っていうわけだ。のんびり村の村人になるんだね。
これまたプログラムも面白くてね、火の日とか木の日とか、
うん、
水の日とか、ね、
いいですよね、
虫の日。
今年で一応このフォーマットというか、うん、このタイトルでやるの2回目なんですけど、
はいはい、
去年だから一昨年に初めてこの名前を決めてタイトル、うん、まあ、やっぱまだ鬼滅の刃がすげえ流行ってて
なるほどなるほど、
うん、子供にアプローチするにはもうすぐ物理学的に呼べるような、
はいはいはいはい、
まあ、分かりやすい現象を名前にしたら、
うんうん、
まあ、ギリ5歳にも届くみたいな
日はね。
であんまりこ こういう竹をね整備したらこんないいことがあるんですっていう論文を見せてもちょっと5歳児はちんぷんかんぷんなんで、
まあ、確かに、ね、確かに。
なんで火の日だからとりあえずと凄まじい炎を燃やすぞみたいな。
なるほどね。
それはいいよ、それはいい、
うん、燃やそうぜみたいな感じで、
はい、ほう、
まあ、ちゃんと届け出を出してですね、
はいはい、これね、さっき言ったね、こう食の日とかね、そのアートの日っていうのがこれまさにガーデンズさんでやってるんですかね。
そうですね、
うん、なんかでもお聞きすると面白そうだった。
そうですね、うん、あのなんかこの前あった万博とかに、もうなんか出場というか、まあ、言ってた、うん、あの海洋プラスチックでアート作品を作るっていうアーティスト、
うん
うん、これも福岡でされてる方なんですけど、
は
い、まあ、あのその方に、まあ、
柴田さん、
はい、柴田南さんに講師を依頼して、まあ、彼女が基本今津とかで、主に今津とか姪の浜とかで、あの海洋プラスチックの、まあ、ゴミですね、
うん、
海のゴミを集めまくって、まあ、それを洗ってなんか素材として使えないかなみたいなことをされているので、うん、まあ、それをガーデンズに持ってきてもらって、まあ、うちはあの村からは石をも石いろんな石を持ってきて、まあ、スイミーみたいに、まあ、ちっちゃい魚をいっぱい作って、ゴミで、ゴミと石で作った魚を作って、まあ、それを一個大きい、まあ、集団みたいな 魚の群れみたいな、赤魚の群れみたいなんですけど、まあ、それをちょっと作って飾れたらなみたいな。
あのちょっと伺いたいんですけどね、はい、いや、そもそもあの子にモテたいなと思ってバンドをしてる方がですよ今こう子供をね対象にしてこうやって自然体験活動やられていて、どうでしょう、こうやりがいというか、 どんなところにこう喜びや面白みっていうのを感じておられますか、日々やられてて。
そうですね、うん、なんかあの、まあ、自分が知らないこう外側のことを、
うん、
にこう触れる機会が、僕、まあ、なんか山に来た子どもたちもこれやったことないとか、うん、なんだこの虫みたいな、こう見たことない何かとか知らない何かに触れるっていうの子どもたちもあると思うんですけど、
うん、
まあ、僕も結構あって、
うん、あ、なるほどね、
別にあのネイチャー畑 の、
うんうんうん、
の スーパーエリートではないので
逆にね
僕も教えないといけないなと思いつつ、まあ、僕より詳しい人がいたりとかで、うん、まあ知れ、まあ、人間の方かも知れるし、まあ、実際山で、まあ、木切ってたら木ってこういう特徴があるんだとか、うん、こういうふうに新しい芽が生えてくるんだとか、うん、まあそういうこうまあ未知の世界をに触れられるのがなんか分かりやすくていいなって思ってます。あ、いい
な。なんかモテたいもそうですよ、うんうん、音楽やりたいもこうやって山でっていうのも、うん、基本はやっぱりなんかすごい好奇心に素直に追いかけていって、
う
ん
う
ん、
あ、まあそうね、
ここに今いるみたいな、そんな感じですね、
う
ん、
そうのようですね、
はい、なんかさ子供から見てもなんかこう近所のお兄ちゃんみたいな感じがして、すごいすごい親しみが湧くようなイメージがある
ということで、なんか12月にイベントを予定されてると。
はい、はい、ガーデンズ千早さんの千早公園を会場でお借りして、うんうん、アートの日というイベントを12月6日に朝10時から、
はい、
実施させていただきます、
はい、プラスチックゴミの工作をしようと、はい、お、いいですね。これもじゃあホームページなんかに載ってますね。
そうですね、インスタが一番、
うんうんうん、
あの頑張って投稿してます。
はい、ぜひ皆さん調べていってください、
は
い、
これは NPO 法人ミイで検索がいいかな。
そうですね、うん、NPO あのミイだけ入れると三重県の何かしらのものが出てくるんでは
いはい、はい、
あの NPO って入れていただいた
方がいいですね、はいはい、NPO 法人ミイで、はい、検索をお願いします。
お願いします。
はい、はい、さてここからは若葉の目のコーナーです、はい、本日のゲストとのトークに対しまして、質問や疑問を、投げかけていただきます。まちづくり初心者イコール若葉の目から、今日はラブ FM スタッフの竹熊さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。あの法人のお名前が、はい、あのミーなんですけど、うんうん、
MIE
じゃなくて、そう MIE っていうのがなんでなのかなと思って気になりました、
うん、気になるな。
そうですね、はい、まああの、まあ、ある言葉から取ったんですけど、あの、まあ、夕日があのいろんな色に青とかオレンジとかに見えるのがなんか、まあ、僕ら水蒸気の中に入った光が、まあ、いろんな屈折をしてて、はいはい、そういう風に見えてるっていうのいう現象があって、まあ、それは
光の屈折、
はい、それは はいはい、レイリー散乱っていうんですけど、
レイリー散乱、はいはい、
まあ、それの方が有名なんですけど、あの僕らミー散乱っていう言葉もあって、なんかそれはなんか一つの水蒸気に光が入った時に、うん、それがこう乱反射してその光が爆発して、
うん、
で真っ白になっちゃうみたいな水蒸気が、そしたらこう雲が白く見える現象のことで命名されたんですけど、まあなんかミーさんっていう学者、多分女性だと思うんですけど、
はいはいはい、
学者が名付けて、まあ、なんか僕らもなんか活動、僕一人のちょっと軽いテンションでやってるわけでもない感じになってきちゃったので、あのもっとこう何ですかね、公共性とかなんかそういうのも含めようってことで、ちょっとあの、まあ、仲間たちと、まあ、10時間ぐらい喋って、まあ名前ね、名前ってなんか言霊的な力もあると思うから、まあ、僕らが何したいんだろうっていうのを、まあ、話していった時に、なんかいろんな人のなんか力がなんか溢れたりこぼれたりするみたいな、うん、こうグラフィックのイメージがあるなっていう結論になって、なんかそれっぽい、なんかなんだろう、あと山で活動してるからなんか精神論だけじゃなくて、そこ物理学的な、そういうこう実際のなんだろう、あの人間があまり興味ないかもしれないけど、こう自然界の現象の名前を取りたいってなって、それで調べてミーさんに行き着きまして、命名をいたしました。
NPO 法人ミー、
はい、
なるほど、深い、
うん、でもいい名前だね、
かっこいいね、
うん、かっこいい。
いや僕ももう一つ聞きたいことがあって
何でしょう。
だってもともとバンド始めたのも女の子にモテたいからじゃないですか、
はい、
で痩せたり頑張ったりして、
うん、
今山に入って
、うん、
子供たちと駆け回って、
うん、
結果モテてるんですか。
聞いちゃった
ですね。あの人間からのモテは、うんうん、てか人間特定 あの女性からのモテは若干減った気がします
若干減った
があの他の生き物からとあのこう心が通じ合うみたいな、カマキリと見つめ合ったり、あの鶏飼ってるんですけど、うん、村の中で、
はいはい、
あの見つめ合ったりしてなんか今なんかこう感じてるみたいなことがよくあります。
通じ合うんだ、
なんでモテてると思ってます。
モテモテだ
いいじゃない
ということで、いやでもなんかいい、すごいちょっといろいろ現場見たくなったんだから、うんうん、
ぜひのろしを上げに来てください、
ね、のろしを上げに、
はい、うん、めっちゃ燃やしてるんで、はい、
のろし上げたい、
あのぜひあの、ね、あのネットとかで調べれば、はい、ね、のんびり村、はい、調べれば出てきますので、はい、ぜひ皆さん、はい、遊びに行ってもらえたらと思います。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ということで本日のゲストは NPO 法人 ME 代表理事の長澤寛太さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
紀藤君と山口先輩のまちづくりラジオ、
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。番組では町の相談室と称しまして、リスナーの皆さんから町づくりに関しての相談や質問などを受け付けております。メールアドレスは 761@nabfm.co.jp です。そして来週は九州日東株式会社常務取締役榎木真一さんをゲストにお迎えいたします。
はい、この番組町づくりラジオはポッドキャストでも配信しています。ラブ FM のホームページまたは YouTube のポッドキャストにてお聞きいただけます。
本日もお付き合いありがとうございました。お相手はキトゥ君こと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
それでは良い週末を。
さようなら。
まちづくりラジオ、この番組は町をもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、西部ガスグループ、人に街に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしました。